皆さんこんばんは。2017年6月14日水曜日、聖書学び会祈祷会の録音になります。今日はリビングライフ6月号ですね。6月号民数記を6月続けて旧約聖書から学びます。13章25節から33節、これは6月9日の箇所ですね。皆さんのテキストで68ページになります。民数記の13章25節から33節、ここを購読したいと思いますが、今日のタイトルはイナゴの神ね。まあ楽しみにしてください。イナゴが出てまいりますよ。はい。それで、また今読みますが、いつものように質問が2つありますので、その2つの質問を先にお読みして、皆さんに、皆さんと読んでみたいと思います。まず1番目の質問、1番目の質問は全然聖書と関係ないような気がしますが、イナゴを食べたことがありますか、また食べることができますか、美味しかったですか、まずかったですか、どんな感じですかって。私は食べたことないので分かんないんですよ。ね、はい、そういう質問です。はい、はい、2つ目の質問はですね、またイナゴなんですが、あなたの人生にも、これから33節読みますが、33節のようなイナゴコンプレックスがありますか。あるとすれば、それをどうやって、イナゴコンプレックスを解放できるでしょう、克服できるでしょうかという、これから33節イナゴが出てまいりますのでね、なんかイナゴについてだなと思って、読んでいただければと思います。さあ、それでは、民数記13章25節から33節まで、短いですが、奇数節司会者読みますので、偶数節皆さん声を合わせて、お読みいただければと思います。新改訳聖書になります。民数記13章25節、40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。26節、彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。28、
しかしその地に住む民は力強く、
ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。30節、
その時彼らはモーセの前で
彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。32、
彼らは
宗敵
たちについて説明して悪く殺された。大切に決めぐって探ったちはその住民を食い尽くしたら、
最後33節ご一緒にどうぞ。はい、そこで私たちはネフリム人のアナーク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。以上です。はい、イナゴが出てきましたね。さあ、それじゃあ、3分ほど差し上げますので、皆さん2つの質問で、2つの質問もう終わっちゃって、時間あった人は27節のところに質問3もありますから、93も、それもやってくださっても構いません。録音聞いてくださっている方には、もう一度質問をお読みしたいと思いますが、今読みました民数記13章25節から33節の箇所です。質問目の1番目は、あなたはイナゴを食べたことがありますか、また食べることができますか、ただそれだけです。2つ目の質問は、あなたの人生にも33節のような、今読んだ33節です、イナゴコンプレックスがありますか、それをどうしたら克服できるでしょうかという質問ですね。イナゴコンプレックスには、ちょっと少し前から読んでいただくと、自分たちがイナゴのように見えたってどういうことなのか、少し考えていただければと思いますね。もう一つエクストラで、時間の余っちゃった人には、3番目の質問が、 本文中に出てくるんですが、それはこんな感じです。あなたの人生のハードル、障害物とはどんなものでしょうか。目に見えるハードル、目に見えないハードルと障害物、いろいろ人生にあると思いますが、それをどうしたら乗り越えられますかという質問ですね。さあ少しちょっと考えていただいて、学びに入りたいと思いますね。また後ほど解説のところで、録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。さあ皆さん、いかがでございましたでしょうか。最後、人生のハードルで、ハレルヤ、主を感謝します、学までやりましたね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。それでは25節から、みんなで学んでみたいと思います。はい、テキストの方ご覧ください。40日が経って、前回もお話ししましたように、民数記出エジプトして、エジプトをしてから、正確には38年ですが、40年、アラノを歩いて約束の地に入るまでの期間を記しているものですね、民数記でね。で、これは大切なことは、このアラノっていうのは私たちの人生のことを言ってるんですね、この地上での。そして約束の地っていうのは、神が約束された私たちにとっては天国のことなんですね。それを表しています。出エジプトってっていうのが救いだと言えると思いますね。罪の奴隷であったイスラエルの民が、モーセによって、私たちもイエス・キリストによって、このその罪の支配から私たちも導き出されているわけですね。ですけど、執行持って洗礼を受けたらすぐ亡くなるかって、そうではなくて、しばらくやっぱりこの地上を同じように歩むわけですよね。その歩みがアラノですから、クリスチャンになってってからの話ですよね。失礼した時ですから、クリスチャンになる前はアラノどころかもう奴隷だったって言うんですから、罪のね、欲の奴隷であったって。でもそれが、クリスチャンになったらいきなり約束の地、天国に入るかって、そうではないということですよね。この地上ではアラノを歩むって、天国に向けて、約束の地に向けて歩む40年間、それが私たちのこの地上でのクリスチャン生涯を表しているんだという、そういうことを頭に入れながら学んでみたいと思いますが、25節、40日が経って、40年ではなくて40日だということですね。なぜ40年になったかって、ここなんですね。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきたって書いてあります。ですから約束の地にが目的地ですよ。で、イスラエルの民は、この偵察として12人です。これ石膏12人を送ったんです、約束の地に。要するにスパイですよね。ちょっと偵察に行っておいでって。そして偵察行って、十分偵察行って帰ってきたんですよ、お分かりになります。ということは、イスラエルのそのキャンプから宿営地から何日かかかって歩いて行って、そして偵察するからいろんなところを見たでしょうね、何日何週間かね。そして見終わって帰ってきて、全部で40日ですから、お分かりになります。そんなに遠くはないってことですよ。それなぜ40年、40日で偵察に行って帰ってこれるところを、ここから40年かかっちゃうわけですから、なぜっていうことですよね。そんなことを、思うわけであります。すなわち、本当に近いところにいるだけではダメだっていうことなんですよね。近い場所にいながら神と神の約束を信じなければ、不信仰と言いますが、神を知っていても神を信頼して、天に向かって一歩また一歩と歩まなければ、40日で行って帰ってこれる道が40年をさまよってしまうってことです、アラノですね。約束の地に、彼らは入れなかったんですね、さまよっただけではなくて。神への信仰がなくては約束の地にどれほど近くても入ることができないっていうことも、私たちは心に止めなければならないことでありましょう。そして、27節いきましょうか。偵察から帰ってきた12人ですね、彼らというのは、彼らはモーセに告げていったって言うんですね。私たちはあなたがお使わしになった地に行きましたって書いてありますね。と思いますよね。 これモーセとアロン、モーセとアロンに、まあ、モーセにって言ってるでしょ、民の代表であるモーセに報告してるんですよ。偵察行ってきたから、報告してるんですが、その報告の冒頭のところに、あなたがお使わしになった地にって書いてあるんですよね。違和感覚えません？これだって約束の地っていうのはモーセが使わしたんですか、アロンが使わしたんですか、誰か人が使わしたんですかっていうことですよ。そうではありませんでしょ。神が使わされたんじゃないですか。神がエジプトから導き出して、神が約束の地に私たちを使わされるお方なんではないかなと思うわけですね。ちょっとテキストの90ページになりますが、ちょっと開いていただくと、90ページにこれは、15章の2節ですね。15章の2節をちょっと古語訳聖書でも構いません。15章の2節を見ますと、こういうふうに書いてあるんですね。イスラエル人に告げて、これ主はモーセに告げておせられた。主語は主です、神様です。神様がモーセに言ってるんですね。でその括弧があって、イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて済ませる地にあなた方が入りって言ってるんです。わかります？ここでの私っていうのはモーセではありません。神が民にあなた方に与えて済ませる地って言ってるんです。ですから約束の地に使わしたのはモーセではないっていうことです。神が民を、私たちを約束の地に使わされたんだということを分からなくなっちゃってるのかなと思いますね。後半は、また戻りますけれども、68ページに戻って27節ですね。そこにはその約束の地ですね、偵察に行ってきましたから、誠に、父と蜜が流れています。父と蜜が流れているっていうのは非常に豊かな素晴らしい場所だっていう意味ですね。そしてこれがその果物ですって、その大きな果物をね、持ってきて、大きなブドウとかをね持ってきてね、こんなに実ってるんですよって、本当に豊かな地ですって。時々私たちも見るのかなって思いません？時々持って帰ってくる人いません？牧師やってるとね、亡くなる時にいろんなことをね、伝えてくれる人いるですよ。イエス様が見えるって、お花畑が見えるってねえ、私たちの教会ね、姉妹もそうでしたね。なんか素晴らしいところ、美しいところみたいです。なんか牧師をやっていると、手を伸ばしたりとかね、あ、イエス様だって、あ、ちょっともうなんかこう亡くなる瞬間にですね、その豊かな実をもうちょっと見せてくれたような、そんな気をがする時あるんですよね。あるいはなんか私たちが例えば奇跡とか癒しとか神様の不思議で、それも神様は時々そういう実を持ってきてくださってるんじゃないかしらね。私たちが行く場所はどんなに素晴らしいかっていうことを、奇跡は、祈りの答えは私たちに時々見せて、ちょっとこうもう持ってきたのみんな食べたち、おこんなに甘いよって、まあ、神様見えないんですけど、今まだ約束の地に入ってないんですけど、それを味わうことができるって、詩編にも Taste and see that the Lord is good っていう見言葉がありますけど、主の良きことを味わい知れって、この地上にあったでますよ。主法に書いてある天の窓っていうのもそういう意味がありますね。英語ではね、フラットゲートオブヘブンと言いたいんですけども、まあ、別名、日本語で一番近いのを訳するとするならば、あれですよ、皆さんの車についてる方あるんじゃないですか、サンルーフ。 お家にもありますよね。なんつうんですか、あの天井にあの窓がついて、なんつうのあれ、トップライト、はあ、あの要するにあの、この天の要するに光が、ね、上からあの横の窓ではなくてね、天井の窓ですよね、天窓っていうのかな、それですよ。時々私たちは信仰者として荒野を歩ってるんですが、時々見ません？時々天国の窓からこの光が入ってくるっていうか、風が入ってくるっていうか、祝福が、そういう瞬間ってありません？結構牧師やってるとあるんですよね。でそれは私たちがどこへ向かっていこうとしているのか、行く地はどんなに素晴らしいところなのかっていうことを私たちに味わわせてくださってるんではないかな。ですから主が良きことを味わいして、 Taste and see that the Lord is good っていう聖書は私たちに、語るんだろうと、そう思いますね。そこは誠に父と蜜が流れている地、皆さんそこに私たちは行くわけですよ。本当に楽しみですね。まあでもいろいろな問題がこの約束の地に入るには、イスラエルのためにあって、民にとってあったわけですね。何の問題もなく入れたわけではないということですね。障害物があったわけですけど、その障害物の向こう側にもう素晴らしく良いものを神様は用意してくださっているという、信仰を持って私たちは障害物を見るんじゃなくて、障害物の向こうに神が私のために用意しているものを見ないといけないということです。これはやっぱり信仰にないと見えないじゃないですか。障害物って誰でも見えますけど、普通の人はそこしか見ないですよね。でも私たちはこの地上では、この地荒野を歩いてますけども、私たちはその先、信仰によって神の約束、その祝福を私たちは見て歩むものだということです。あの障害物がないってことを言ってるんではないんです。ハードルはあるんですよ。でもその向こうを見なければいけないですよということをね、語ってるわけですね。そこにこの9-3というのは、ね、3番目の質問ね、あなたの人生のハードル、障害物はどんなものでしょうか。すなわちあるっていうことですよ。私たちにも目に見えないものでもあるですよね。心の内にも、私たち自身の内にもあるじゃないですか。劣等感や絶望感や、いろんな恐れや、ね、嫉妬や、いろんなものがありますよね。それ一つ一つハードルでしょう。それをどう乗り越えますかという、どう乗り越えたらいいんでしょうかね。イスラエルの民は失敗もするんですけど、どう乗り越えるべきだったんでしょうかね。人生のハードルには目に見えるものではない、目に見えないものもあります。そんなハードルは避けても、人生のハードルって避けてもダメだっていうことです。あの困難や試練は避けても解決にはならないっていうことですね。エジプトに帰っても何の問題にもならない、あの解決にもならないっていうことです。前を進むしかないですね、私たちは。でしかもハードルって、あの障害物走で走ってるの時々オリンピックの中で見ますよね。皆さんあれどこをハードル、超えてます？下くぐってる人いないですよね。あれ下くぐったらアウトでしょ、ね、ハードルっていうのは、障害物っていうのは、その上を越えるために置かれてるんじゃないですか。ですよね。横を避けるために置かれてるわけではないでしょ。あれ下くぐるために置かれているわけでもありませんよね。あれはハードル、障害物っていうのは、その上を越えるために置かれているんですよ。で皆さん、あれはね、競技見てると面白いですね。あれハードル倒したら失格じゃないのね。ハードル倒してもいいんだよね。だからぶっちゃけて言えば全部倒してもいいんです。全部倒しても一着で入ればいいです。それは無理だよね。それ倒すとやっぱりハードルに当たって倒しちゃうと、余計な力があってエネルギーがかかってスピードが弱まっちゃうから勝てないわけでしょ、レースに。でも失格じゃないんですよ皆さん。ハードルと一緒に倒れてもいいんですよ。でも私たちはそのハードルを 乗り越えるっていうのが正しいゴールの仕方、前進の仕方、レース、競技の人生のことですよ。走り方なんだという方だから、この倒しちゃってもいいんだって。ただ避けたら失格になっちゃう、くぐったら失格になっちゃう、人生もそうじゃないでしょうか。倒してもいいんだ、でも飛ぼうと、まあ、全部飛べなくても飛ぼうとしたらいくつか飛べるハードルがあるんではないかなって。あれ何個ハードル並んでるのか知らないけど、次から次へとありますよね。なんか面白いコマーシャルを見たことあるね。なんかある人があの、面接かなんかいてね、エレベーターに乗って、いやーこの会社ハードル高いなーとか言って、エレベーターチーンってやって、エレベーターが開くと、その廊下にハードルがずっと並んで立つおおと思ってね。でもそれを乗り越えていかなきゃいけないっていう人生も、そういうことでございましょうね。28節、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上、私たちはそこでアナクの子孫を見ましたって。その前ではね、その素晴らしい地ですって言ったんですけど、しかしって言ってるんですね。これしかしの使い方が逆なんですよ、私たちは天国へ約束されてるんですけど、だけど現実はって、その使い方が間違ってるっていうことですよ。これ一言じゃないですよ、私たちもよく使うんですよ。聖書を知っている、神様のことを知っている、やがて天に行くって知っているけど、だけど先生そんなこと言ったって、しかしって使いますよ。使い方が逆なんですね。どう使わなきゃいけないかっていうと、どんなに不可能に見えて、まあ結論から言って、自分がイナゴであったとしても、しかし神が私と共におられるから飛び越えることができるって。しかしっていうのは、こうやって信仰者をつかなきゃいけないのは、まあ、ほとんど私たちは逆に使っているっていう教えられるところですね。で、なんて言ったかと、私たちはそこでアナクの子孫を見ましたって、なんかわけのわかんないことが書いてありますが、アナクっていうのはこの巨人、大きな人たちですね。彼らはあの FBI の長官もすごいで、2メートルいくつって書いて、あの人見たらびっくりしましたけど、トランプ大統領が小さく見たりね、今いろいろ証言したりしてますけども、もっと大きかったのかもしれませんね。ジャイアント馬場さんどれぐらいのか知りませんけども、彼らは約束の地を見ながら、約束の地を与えると言われた神を見ずに、アナクのアナク人を見てきたって言うんですね。その神を見つめないと、私たちを遣わし約束の地を約束してくださった神を見ないと、アナク人ではなくて、こういう巨人や問題や試練ではなくて、神ご自身を見ないと、問題が大きく、ハードルが高く見えて、越えられるはずのハードルも越えられなくなってしまうってことですよ。そうでしょ、イスラエルの民がゴリアテに勝てなかったってのはそういうことじゃないですか。ダビデはゴリアテを見ていたわけではないですよね。神を見て、神の御名によってお前に立つって、同じだと思いますですね。なぜかっていうと、アナク人を見ると大きく見えるっていうのは、それは私と比べてるからなんですよ。自分自身と比べて、自分より背が高いなあの人って、問題を自分の能力と比べてみたら、それは無理だって。でも私たちが見なきゃいけないのは、問題ではなくて、アナク人ではなくて、また私自身の小ささ、イナゴのように自分が小さいなってことではなくて、神のサイズですよ。私たちが見なければいけないのは、自分のサイズでもない、問題のサイズでもない。一つだけ見なきゃいけないのは、神のサイズです。これを見ないとハードル越えられないですよ。人生いくらでもアナク人が私たちに向かってきますよ。いくらでもゴリアテが襲ってきますよ。いつまでたっても入れないですよ、約束の地に。そればっかり見てたら、だから入れなかったんですよ。私たちと同じ失敗を繰り返す必要ないです。神のサイズを見なきゃいけないです。 神のサイズと比べたらアナク人ってどれほどですか。ダビデが恐れなかったのは神のサイズ見てたからですよ。ゴリアテ怖くなかったっていうのは、あれ神のサイズ見てたからですよ。お前らがちっちゃいちっちゃい。新約聖書だからヘブル人への12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって。皆さん、始まりであり終わりであるってね、まだ私たちは完成してないっていうことです。私たちの信仰も歩みもですね、途上にあるっていうことです。途上にあっても完成してなくてもできてなくても私たちの信仰を始めてくださった方、使わせてくださった方を見、そして私たちのゴールである私たちを完成してくださる方、迎えてくださる方、このイエスを見なさいって書いてあるんですよ。目を離してはいけないって書いてあるんですよ。ですから最初から最後までイエスから目を離したら歩けませんよって。だからペテロは沈んだんでしょ。最初イエス様を見てたから水の上でも歩めたんですよ。でも波風を見た途端に波風と自分のサイズを比べちゃったんでしょ。その途端沈み出したんですよ。歩けたのは神と波風のサイズ、神を見ていたから、神のサイズを見ていたから。それと比べたら波風なんて何でもない。どこを見るかっていうことが私たちの生き方を決めますね。私二十歳ぐらいの時ですかね、教習所行った時、今でも覚えてますよ。教習所の先生が S 字とか L 字とか昔あって、今でもあるのかな、コースあって、縁石に乗り上げちゃったりね、ぶつけちゃったりするでしょ。でそうやってね、もっと先を見なさいって。手前ばっかり見てるからもう曲がれなくなっちゃうって。ゴールを見なさいって、出口を、そして行きなさいって。競馬の馬なんかもここなってるじゃないですか、こう横なんであれついてるのかねなんてね、こうなんかついてません、目の横に。あれやっぱり前だけを見てゴールを見て進んで、でこれついてないと隣、あ来たぞとか、あ俺のが早いとかね、あれとかって、隣でね、あこっち向いてね、あなんか言ってるとかなんとかって気になったら、やっぱりレースになんないってことでしょ。ですから出口を見なさいって、ゴールを見なさいって。完成者でイエスから目を見放さないでいなさいってことですね。30節、これはダメだって10人が言うわけですね。そうすると2人、ヨシュアとカレブが立ち上がってこう言うわけですね、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからって。いやいいね、こういうの聞きたかったね、新共同訳聖書で見たらね、必ずそれができるかなとかね、最後の必ず勝てるって書いてある。ゴリアテに必ず勝てる、アマレク人に必ず勝てる、問題に必ず勝てるって。まだ勝ってないんですよ。言った方がいいですよ。ハレルヤ、主を感謝しますって。これが私たちの信仰を完成するんですよ。イエス様しか私たちの信仰を完成できないんです。私たちの努力で完成するんではないんです。イエス様を信頼すること以外に私たちの信仰は完成しないってことです。約束の地には入れないってことです。だから私の能力でもサイズでも可能性でもないんです。必ず勝てるって、 In Jesus、 イエス様にあって必ず勝てるって、そう信じ込むことですよ。その通りなんですから。そしてそのように生きたらいいんです。そのようにゴリアテの前にダビデのように立ったらいいんです。そういうことを神様は私たちに、求めておられるというですね。そこに書いてきます。約束の地、先ほど言いましたよ、それは天国のことですよ。は神と神の約束を信じ信頼して進むことによってのみ入ることができる場所なんですっていうこと。ですから入れたんです、イスラエルの民はここで。でもこの天国っていうのは、約束の地っていうのは神を信じ信頼することによってでしか入れないんです。他に入り口ないんです。自分の努力や理解や悟りでって、そんなないんです。そんな入り口は天国に。 神の言葉と神ご自身を信頼すること以外に天国への入り口ってないんですよ。それ以外なかったんです。40年なかったんですから、イスラエルの民は。天国ってそういうところなんだって言うんですね。まあ、あの12人のうち10人と2人で鮮やかに分かれましたよね、これ。でも同じように行って、同じところに行って、同じものを見て帰ってきてるわけですよね。同じ時代に生きて、視線ですよ、どこから見るかって、誰の目で見るかって、状況、人生を、問題を、自分の目で見るのか、人の目で見るのか、常識の目で見るのか、それとも神の目で見るのかってことです。神の御言葉という目で見るのかって、神の約束という目で見るのかって、あなたの明日を、あなたの永遠を、どうですか皆さん。この違いです。この違いが決定的に生き方を分けてしまうんです。単純ですけど、ちょっと時間なくなったら飛ばしちゃいますけど、エリシャとね、しもべの目ってね、敵が囲んでいるの、しもべは、若いしもべは恐れて大変なことになったって言った。そしたらエリシャはね、恐れるなって、そしてエリシャは祈るところなんですよ。神よ、この若者にあなたがおられることを見せてあげてくださいって言った時に、火の戦車が、その祈りに神様を答えて一瞬だけこのしもべに見せたんです。その敵の周りを神の軍勢が取り囲んでいるのが見えたって言うんです。一人は見えたけど一人は見えなかったんです。10人は無理だって、2人はできるって言ったんです。前どっかで話したでしょ、アフリカにあの靴のビジネスマンが使わされてったって、2人ね。でアメリカに帰ってきて社長に報告したって。で1人は言ったって、社長もう全然ダメ、アフリカ靴なんか売れない、1人も履いてなかったって。ところがもう1人のビジネスマンは、社長大チャンス到来です、アフリカで誰も靴まだ履いてませんって言ったって。同じ靴履いてないんですけど、それをどう見るかであなたの明日が決まってしまうってことですよ、生き方がね。31節、時間あるかな、うん。しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った、私たちはあの民のところに攻め上るな、あの民は私たちより強いから。ほら、ここにあのレフェレンスって言いますか、何と比べてるかはっきり分かります。私たちより強いから、なぜ神より強いか弱いかで考えないのかってことです。これでは勝てないですよ、人生。私たちより強いからって、それではこれハードル乗り越えられないでありますよ。まあ、よく言いますでしょ、あの人生の計算式って。私たちあの人生の計算式ね、クリスチャンとして絶対になくてはならないものは、その計算式の中に神が入っていなければいけないってこと。どんな計算式にもどこかに神というこうっていうかね、入っていなければ、プラスであろうがマイナスであろうが、かけるであろうが割るであろうが、皆さん人生の計算式に神ガッドが入っていますかってことです。それ時々ね、もう割り算みたいにね、人生崩れていくような時もありますよ。引き算の時もあるでしょう。でもそこに神があれば、神が計算式に入っていればね、それはね、答え決定的に違ってしまうわけでありますよね。ゼロプラス無限大は無限大ですよ。マイナス100プラス無限大は無限大ですよ。無限大なる神が私の計算式に入っていれば、人生の問題ない。どんなマイナスが、どんな割り算が出てきても何の問題もないということで、ありますよね。恐れを自分が恐れただけじゃなくて、民まで恐れさせたわけですね。攻め上れないって言い切って 民の恐れを促したわけですけど、恐れるなってこう聖書に何回って書いてある、空いてるんですけど覚えてる人います？恐れるなっていう言葉聖書に何回出てくるか、まあ、これちょっと訳によって違っちゃうんですけど、恐れるなっていう言葉聖書全体に何回出てくるか覚えてる人います？はい、365回です。そうです、5回のないように365回って何ですか？なぜ365回なんですか？1年は毎日恐れるなってことですよ。毎日だからイエス様を見ないと無理だってこと。計算式にイエス様を入れるってそういうことですね。誰と比べてるかってね、イナゴのように見えたって33節、自分がイナゴのように見えたって彼らを見たからでしょ。で彼らもそう見えたに違いないって言ってんな、余計なお世話ですよ。ねえ、なもん知るかって、こんなもん全然分かってないのに、もうこうなっちゃうんですよ。人問題を 見てると誰でもねえ、私たちが見た民は33節、背の高い者たちだって誰と比べて背が高いんですか？FBI 長官じゃないでしょ。自分と比べて高いって言うんですよ。俺は無理だってでしょ。それは無理でしょ、そういうふうに比べたら。32節で、うんね、あの民は私たちを、32節で、この悪く言いふらして、私たちが行き巡った地は10人のね、石膏、その住民を食い尽くす地だって書いてありますね。食い尽くす地っていうのはどういうことかっていうと、その住民を食い尽くすって死をもたらすっていう意味ですよ。これ約束の地っていうのは神様が祝福と命を与えるために与えてくださってる地ではないですか。それを死をもたらす地だと、これはやってはいけないですよね。神が用意してくださっている命の地、祝福の地を、いやんなことあろうかって、これはいけないですね。穴口って先ほど28節にもありましたよね。で私たちはそこで民見た民は皆背の高い者たちだって書いてます。穴口っていうのは背が高かったんですね。で穴口だけじゃないでしょ、いろんな人って書いてあったじゃないですか。穴口ってわずかでしょみたいな、なのにみんな穴口のように巨人だったって報告してるんですよ。ね、恐れをもたらすためでしょうね。33節最後ですね。そこで私たちがネフリム人のアナク人を見たって感じです。あれって思いますね。なんでここにネフリム人になったのって。ネフリム人って2回出てきますけど、ほらアナク人のことをネフリム人って言ってるんですね。ここで解釈して彼らが、で彼らが見たのはネフリム人じゃなくてアナク人です。なのにネフリム人のって2回も言ってるんですね。ネフリム人っていうのはあのノアの洪水前にいたと言い伝えられている、まあ神格化された巨人ネフリムのことですよ。言い伝えですよ。秋田で、秋田行くとね、何空港にでっかいのがいるな、何子供子、何あれ、ナマハゲ、さあ空港降りて、うえっつって目光る中井の、いてウェルカム、あれでもようウェルカムだと思いますけども、伝説でしょ、ね、ネフリム人、だって言ったんですよ。立法、まあ、これ新明記19章にもあるんですけど、旧約聖書ね、偽って証言してはならないって、偽って訴えてはならない、証言してはならないって、するならば死に値するって書かれてるんですよ。もちろん彼らは知っていたでしょう。にもかかわらず10人の石膏はヨシアとカレブが、ここの会話を見るとね、そんなことはないって、ヨシアとカレブ嘘ついてるんだよ、事実はこうだって説得してるわけですよ。民を偽って民を騙していると訴えてるわけですよ。神の豊かな命と祝福の約束の地を死の地だって言ってるんです。これは神への冒涜ですよね。住人を食い尽くすし、そんなね天国なんかねありゃせん、行ったってね死と呪いの地だって、そう偽ったんです。それゆえに彼らは40年間その約束の地に入れなかったんです。それだけではなくて、自らの上に死をもたらしてしまったんですよ。 これページめくって83ページ14章の37節、偶然ではないですよ。彼らは疫病で死んだって書いてあるんです。彼らだけではない、その彼らの言葉を信じて、神ではなくヨシュアなくてカレブではなくて、この10人のその言葉を信じた民は40年間約束の地に入れなかったんです。でも皆さんね、ここ今生きているこの13章で生きているこのイスラエルの民の中で2人だけ入れた人がいるんです。約束の地に、誰だと思います？たった2人だけ入れたんです。他は全部死んでしまったって。だから、まあ、死ぬまでの40年間がかかったのかもしれませんけども、入ることができなくなってしまったんです。入ることができた2人って、ご想像のように、そうです、ヨシュアとカレブの2人です。皆さん、私たちも今晩、誰が何と言おうと、多数決じゃないんです。人の意見がどうではないんです。私たちも神と神の言葉を信じるヨシュアとカレブになろうではないですか。そして約束の地に入るその人となろうではありませんか。最後にイナゴの神というタイトルがつけました。まあでもよく考えてみたら、10人の石膏が言った通りに、イナゴのような存在であるって、私たちはそれは真実でありましょう。しかし、そんなイナゴを守られる神が私たちといる。小さなイナゴを愛し、小さなイナゴのために命を捨て、小さなイナゴと共に歩まれる神が私たちにあるんだ。イナゴであろうが、私たちはこの神と共に約束の地に入れさせていただこうではありませんか。お祈りします。イナゴの神様、愛する我ら小さきイナゴの神よ、今日私たちに自分の思いや経験や可能性や自分のサイズや自分が今抱えている問題や、そんなサイズではなく、今晩ヨシュアとカレブが見た、その問題の向こうに、ハードルの向こうに見た約束の地を、あなたの姿を私たちも見せてください。信仰の創始者であり完成者であるイエスから、私から目を離してはならないと、今晩私たちにこの荒野の中で語ってくださったことを心から感謝します。私をヨシュアとしてください。私とカレブとしてください。そしてこの素晴らしいあなたの待つ約束の地に、私たちはあなたを信頼し、あなたを信じる、そのたった一つの入り口からこの世を渡り、あなたのもとへと帰ります。ハレルヤ。主よ、感謝します。小さなイナゴの群れをお導きくださりますように、イエス様のお名前で感謝します。アーメン。さあ、しばらくみんなで声出して1分